フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市の国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんにちは。薄い峠音楽堂本舗でございます。大変申し訳ございません。今週もまたですね、ちょっと本田との収録が不可能となってしまいましたごめんなさい、僕一人で、の収録になります。実はですね、この前の土曜日日曜日、8月の頭ですけれども、毎年恒例になっております、江ノ島のね、トラマルザというライブハウスで、この番組のリスナーの皆さんも重々ご存知かと思いますけれども、素晴らしいロケーションのライブハウスでございまして、もう毎年恒例になってますけども、8月の頭の土日で、フェイストゥエース 2days というのがね、もう恒例行事と化しておりましてね、もう何が素晴らしいって、もう眺めがすごい。某テレビ局のですね、お天気カメラで必ず江ノ島が映るんですけどね、そのカメラが設置してあるビルの、7階にありましてね、で円筒形のビルなんで、ぐるりとこう窓がね、もう360度とまでいかないけども300度近くずっと窓なんですね。だからね、なんだ、三浦半島からね、遠く伊豆大島、これでもう目の前に、江ノ島ですよ。で江ノ島が見えて、そしてぐるっと西の方を見渡すと富士山が見えまして、茅ヶ崎の街並みが見えたりと、そういう素晴らしいロケーションの、ライブハウスでございまして、今年もねそこで 2days やってきたんですけど、で2日間もありますから、そこで収録をしようと、こう僕は目論んでたわけですね。ああやっとこれで本田と2人で番組がお届けできると思ってたんですけどもね、毎年その夏祭り気分でライブをやるもんで、お客さんがね、もう半数近くが浴衣で来てくださると。で、だったら、俺たちも浴衣を着ようかという、意見がまとまりましてですね。僕も本田も浴衣を買って、まあ僕は京都で毎年貸し衣装の浴衣でね、ライブ、明人君とアコースティックのライブやってますけども、フェイストゥエースで浴衣っていうのはね、紋付き袴は九州のね、福岡の、住吉能楽殿というところでやってますけども、浴衣でライブっていうのは初めてだったんでね、まあ浴衣を着てライブやったんですけど、まあその準備が大変でなんだかんだでバッタバタで一切収録ができないということになりましてね、致し方なくまたしても私一人で、お届けする今週の薄い峠音楽堂本舗でございます。さて今日はですね、ここのとこ自宅からの収録が続いてたんですけども、今日は、どこで収録しているかと言いますと、ここは、東京は、中野坂上、メロディア東京というね、ちょっと知り合いに紹介していただいたライブハウスで、写真とかもね、写メで送ってもらったら、すごくかっこいいライブハウスでね、なんかここちょっとやってみたいなと思って、で、まずは、僕が一人で、アコースティックでね、 やってみて、そして、フェイストゥエース2トップで、ライブができたらいいなと思って今日、やってきました。そして、スタッフさんのご厚意でここであの番組を収録させていただいております。東京の、ね、中野坂上、青梅街道と山手通りの交差点なんですけども、そこからちょっと南に下ったところでね、すぐそばを神田川が流れてましてね、とってもアクセスもいいですし、なお店の雰囲気もなんかねすごくいいですよ。まだ1年オープンして1年半ぐらいとか言ってますけども、音もまだ音出してないんでね、いいかどうか分かんないんですけどね、多分なんか良さそうな雰囲気ですよ。照明もなんか綺麗だし、すごく、いい感じです。これ僕一人のアコースティックもさることながら、これは絶対フェイストゥエース2トップが似合う感じのライブハウスですね。ちょっとやろうかなと思っております。今日はまずは一人で、ね、なんていうんですか、先遣隊といいますかね石膏といいますか一人でまずはライブやってみようと思いますけどもね、この後今日は単独班、神田川青春編というタイトルでね、アコースティックライブをやろうと思っております。さあ、そんな、中野坂上メロディア東京からお送りします、今週の薄い峠音楽堂本舗ですけども、お便りがまたたくさん来ておりますので紹介していきましょう。来た、キオラーということで、ニュージーランドからのお便りが来ました。パナコさんですね。お久しぶりです。羊の栗からのリスナーです。いきなり帰国が決まり、いきなり5月24日の三重のパジャマに乗り込みました。あ、来てくださいましたね、パナコさんね。はい、フェイストゥエースライブ2回目の悪友の車に乗って杖、瞬きをできる限り我慢して最後までガン見してきました。これあんまりね、我慢する、瞬き我慢するとドライアイになっちゃいますからね、気をつけた方がいいですよ。生音を最大に吸い込みましたよ。めっちゃかっこよかった。やっぱ日本に帰ってきたらフェイストゥエースのライブへ行かにゃーと。1年分の、完成届いたかな。はい、届きました。ツのベースワン、ユニークな場所でした確かに、スタッフさんはみんな、めちゃ若くてちょっとチャラっぽいルックスだったけど、話すと親切で。そうなんですよ、でもチャラっぽいかどうか分からないですけど、ちょっとロックな青年たちがね、頑張ってやってくれるんですけど、みんなものすごい大真面目でね、なんか体育会系な感じなんですけども、すごくいい連中です。そして嬉しい出会いも、トイレ待ちしてた時に何気に声をかけた方が薄い峠のレギュラーの有名な姉妹さんでびっくり。あ、同じく名古屋の方ですかね。妻で行ってよかった。最後はニュージーで愛用のスマホにエースさんからサインを書いていただいて、大事なお土産です。家路を急いでいたため本田さんにはご挨拶できぬままライブハウスを離れましたが、やっぱ来年も絶対会いに行きます。年に一度のエネルギーチャージだから。ではでは、来年のその日まで遠い羊の国から大きな声で、応援してます。キオラーということでね、パナコさんからいただきました。来ていただいたんですよ。今回はフェイジョアが持ってこれませんでしたなんてね、ご丁寧にそんなお断りまでいただいて、いいんですよ、お土産なんか全然いいですから、来ていただくだけでも本当にね嬉しいんでね。ニュージーランドは今どんどん寒くなってる頃ですよね。もう冬ですもんね、ニュージーランド今はね。南半球は、どんな様子なんでしょうか。またお便りお待ちしております、パナコさん。それから来年のね、また来日も、来日っていうか帰国ですね待ってますんでね、ぜひまた元気なお顔を見せてください。もう一つ行きましょう。 A さん、クラゲさん、こんにちは。清香です。あ、清香ちゃん、ありがとう。神戸 3days 初めて参加しました。あ、はい、5月のね、チキンジョージ 3days ですね。初日のこれちゃん、エースちゃんを見に行った時に、終わってベースの石川さんと話す機会があって、お母さんと一緒に話しに行ったら、石川さんに、親子なの、ご先祖様と子孫だねわざわざご先祖様と子孫で見に来てくれてありがとうと言われて、お母さんはショックを受けていましたこれ石川くんのセンスってなんだろうね、このね、不思議なセンスしてますね。終わってホテルに戻ってからも、 ご先祖様と言われたことがショックで夜眠れなかったそうです。次の日のエースさんの単独班では、私の大好きな桜のイントロの部分がおしゃれになっていて感動しました。あと3日目のバンドライブでは、マイクに飾ってあって、私はマイクに飾って、あれです、カーネーションがね、これは多分シマッチのマイクスタンドに、カーネーションが飾ってあったのね。私はお母さんに母の日に何もしていなかったので、かなり焦りました。でもライブが終わって帰ってきてもう何もしていませんなんかもう遅いね。どうしたらいいですか。来年なんとかしましょう。はい、Sさん、3日間お疲れ様でしたということでね、キョコちゃんからいただきましたけどもね。そうか、母の日、ね、僕も忙しくってそんななかなか何もできなかったですけどもね。まあキョコちゃん来年はなんかお花でもいいですし、何でもいいですよ。ありがとうの一言でいいと思いますよ。はい、ということでキヨコちゃんからリクエストいただいております。今日の1曲目聞いてください。フェイス2エースでミッシングワード。引き続き東京中野坂上の、メロディア東京というねライブハウスからお届けしております。今日は僕はここで単独班アコースティックのライブをここでやらせていただきます。初めてのねライブハウスなんで、とっても期待に胸が膨らんでおりますけどもね。どんなライブになるのか、なんか広さ的にもねすごくいい感じでね、お客さんとの距離も近くて良さそうですよ。なんかまたねここでのライブの、ご報告を今度またしようと思いますけどもね。さあそんな感じでね、先週は、江ノ島でバタバタと浴衣に着替えて、大変な2日間を過ごしてきたんですけども、浴衣をね僕はどうしようかずっと迷ってたんですよ。でさっきも言ったようにお客さんの大半が浴衣着て来てくださるんで、やっぱそれに答えなきゃな。でもホンダは絶対嫌がるだろうなと思って、でも結構京都でもね浴衣着てライブやったりして、その開放感みたいなね夏気分がこう演奏する側にもねすごくこう出てくるんでね、もし買っちゃおうと思って買いに行きまして、それでホンダにも一応報告しといたんですよ。当日いきなり俺浴衣だよなんていうのもなんかね、ホンダもびっくりしちゃうと思ったんで、メールでね、どうでもいい情報ですけども俺は浴衣を着ますみたいなメールをしたら、早速返信が来て、実は俺も彼もネットで、買ったそうです。僕はねやっぱり実際にこうね当ててみないと、着てみないと羽織ってみないと分かんないんで、デパートへ行って買いましたよ。で割と京都では毎年同じ柄のね浴衣、紺の浴衣でこう 縦縞というかね模様が入ってるんですけども、それがすごく気に入って毎回それを着てたんですけども、どうせ買うんだったらそれちょっとイメージ違う方がいいなと思ってね、グレー灰色です。でね近江縮っていうねあれでよく見るとこうなんていうんですか、千鳥格子っていうかの模様が入ってるんですけども、まあ全体的にグレーでね、すごく涼しげでいい感じです。それでなんか結構来てくださったお客さんのねなぜかすごく好評で、これはちょっとまたどっかで着ようかなと考えております。 今度大阪でライブがあるんで、その時に来ちゃおうかななんていうね、そんなことをちょっと企んでおりますけどもね。でね、ホンダはね、さすがホンダですね、コウモリ柄の黒い浴衣でね、なかなか似合ってましたよ。もう最後はなんかもう尻っぱしょりにしてね、飛び回ってましたけどね。そんな感じで浴衣のライブ、とっても確かに演奏上ちょっと袖が邪魔になったりとかね、ちょっとあるんですけども、でもやっぱり夏祭り気分ですごく涼しげに、できるんで、とっても気持ちよかったです。まあそんなこんなで本田と二人で収録できなかったっていう大変申し訳ない状況になってしまったんですけどもね、ぜひ皆さんもですね、来年の夏はまた浴衣でライブに参加していただくと、僕らも浴衣かもしれません、江ノ島のライブはもう確実に浴衣ですね、毎年ね。でね、これ不思議なもんでね、自分で浴衣買うとね、もう一着欲しくなるんですね。僕実は東京の丸井ってそこで、いっぱいあったんで、そこでずっと見てたんですけどね、これもいいな、あれもいいなって思い出したら、なんかね、本当にもう一着、欲しくなりまして、浴衣ってそんなに高いもんじゃないんで、でね、帯はね、なんかめんどくさいと思うでしょう。今ね、ワンタッチ帯っていうのがちゃんとありましてね、マジックテープでビューってこうやって止めるだけの簡単な帯があるんで、僕はそれにしました。ホンダはちゃんとした帯を買って自分で、やってましたよ。なんか YouTube でね、帯の結び方見て勉強したみたいです。ちゃんとできてました。すごいですね、はい。ということでお便りをまた紹介しましょう。あ、来た。岐阜県の文江さんです。ごめんください、 S さん、倉谷さん、こんばんは。近くのホームセンターの売り出し広告、この日は数ヶ月に一度の特別な割引の日なんですけど、広告の左下を見て思わず苦笑いしちゃいましたということで、ね、写真が送ってきてるんですけどもね、10% 引き、すごいですね。今ついている価格より、レジにて 10% オフ、ね、でいろんな商品があるんですけども、インクジェット、インクカートリッジ、これ 10% オフですね。その下に幸運機各種幸運機 10% 引き、安いんでしょうか。 10% も値引きしてくれるってお買い得なんでしょうか。買いに行ってみれば、軽トラの荷台に積めばってはいはい、いつの日かまたアンツでライブがあったとしたら、幸運機を乗せた軽トラをクラゲ号の横に駐車しときますね。お願いしますね。それにしてもインクジェットと同列に幸運機、さすが岐阜ってことね。でね、文江さんね、これよく見ましょうよ。 10% オフの下にね、 UCS カードユニコ会員の方はさらに 5% オフって書いてありますよ。だから文江さんはもう今すぐこの多分ユニコっていうホームセンターなんでしょうね、ここで会員になる、あるいはこの UCS カード作る、ね、会員になって、そしたら幸運機をなんと 15% 引きで買えるんですよ、ね、お得じゃないですか。一家に一台幸運機、あって損はないと思います。文江さんちはね、俺はいらないけど、ぜひ10% 引きで買う前にユニコの会員になりましょう。そして 15% 引きで幸運機買ってください。よろしくお願いします。はい次、宮城県の幸さんからいただきました。 A さん、倉木さん、こんにちは。この間ちょっと不思議体験をしました。聞いてもらえますか。英会話教室の帰り道のこと、よりも遅いので私はいつものように短縮ルートの山間の道を、山の間の道ですね、山間の道を車で運転していたんです。田舎なのでタヌキはもちろん、キツネやウサギ、キジなども見たことあります。でもこの日は違うんです。走ってる私の車の前を何かが横切ったのですが、一瞬だったので黒いシルエットぐらいでしか確認はできませんでしたが、二足歩行、前傾姿勢、尻尾、私の頭によぎったのはカンガルー。え、なんで。そのシルエットはまさにカンガルー。テレビでしか見たことありませんが、私の第六感がそう言っていました。尻尾があるなら普通猿だと思いますよね。でも尻尾の生え方が猿と違うんです。尻尾の付け根が太く、だんだん細くなっていました。イメージでは恐竜っぽい感じ。 もちろんいくら田舎だとはいえカンガルーが住めるのかと考えれば非常に厳しい環境でも、そんな時に思い出したんです。この薄い峠で以前確か仙台の方だったと思いますが仙台市野草園で象を見たって方がいたいらっしゃったような、偶然とは思えません。私が目撃したのは市内ではありませんが、仙台のお隣の町です。まだまだ私の知らないことがこの町にはたくさんあるようです。お二人はこの一見どう思われますか。さすが森の都仙台ということで幸さんからいただいたんですけども、これね数年前にねニュースで話題になったんですよ。そのカンガルーを見たっていう人がね仙台にいるって言ってね、周りのみんなが大笑いしてたというね、何なんでしょうね野生の、カンガルーですかね、いるんですかね。でもこれ本当にニューステレビのニュースで話題になったぐらいですから、ひょっとしたら何かいるのかもしれませんね。分かりませんけど、ところでカンガルーってなんでカンガルーっていうか知ってます？ヨーロッパ人だったかな、何人だか忘れましたけど、欧米人がですねオーストラリアの大陸を発見してこう行ったわけですよ。そしたらそこにアボリジニというね先住民の人がいて、で、その人の案内で、ね森の中歩いてたら、カンガルーがいたわけです。カンガルーが、でそんな動物見たことない、の中に袋があって子供が入ってて、であれはなんだって聞いたわけです、そのヨーロッパの人が。そしたらねアボリジニの人がねカンガルーって言うんで、あれカンガルーって言うのかって言ってカンガルーって名前になったんです。ところがねカンガルーっていうのはどういう意味かというとですね、俺知らねえっていうそういう意味なんだそうですよ、現地の言葉で。だから現地の人はねあれなんだって聞かれて、いや俺知らねえって答えたら、それが、カンガルーの名前になってしまったというね、そういう嘘のような本当の話でございますけどもね。もう一つ言っちゃおうかな。真由美さんからいただきました。 A さん、倉木さん、こんにちは。大事故の真由美です。化粧ポーチ忘れたってやつですね。ありがたいことに投稿後ライブ遠征に行く前に友達から、化粧ポーチの確認メールが来るようになりましたちゃんと入れたっていうね、おかげで大事故にならず済んでいます。で話は変わりますが、我が家にはリビングでゆっくり座ってお茶でも飲みながらテレビや音楽を聴こうと思い、ちょっといいお値段のするソファーベッドを買いました。しかし私が朝起きると毎朝高校生の息子がソファーベッドを完全にベッドにして寝ているんです。ひどい時はテレビをつけたまま右手にお茶の入った湯飲みを持ったままソファーで寝ていますすげえ寝相いいやつだなこの高校生の息子。私が朝からソファーに座れないから自分の部屋で寝てというと、息子は母ちゃんこのソファーベッドには魔力があるんだよ、夜テレビをここで見ていると睡魔が襲ってくるんだよ、このソファーって魔力の塊みたいなもんなんだよと言いつつ、いつの間にか弁当を持ってさっさと学校に逃げていきます。昔は私も魔力を信じていましたが今更ソファーに魔力があるわけないのに、この1ヶ月間リビングで寝続けて下手な言い訳をする息子をどう思いますか。お二人ともやっぱり言い訳して逃げますか。つい最近も息子がバッティングセンターに行ってボールが当たって眼鏡を壊したのをごまかそうと学校の階段で、転んで壊したと言い訳してました。よく考えるとどっちもおまぬけだと思いませんかってことでね、ソファーベッドのね写真送ってきてくれてますけどもね、いいですね。三人掛けみたいな感じで真ん中の背もたれがパッと前に倒れてそこがテーブルになるっていうね、でちょっと飲み物とか置ける、これは楽ちんそうだな。でね、その真由美さんからね、 S さん、倉木さん、こんにちは。ソファーベッドの続編の真由美です。あれからまた言い訳息子がソファーをベッドにして大の字でうつ伏せに寝てたので注意したら、母ちゃんいいところに来たね、今から離陸するとこだったんだよ全く意味不明、とりあえずぬいぐるみで再現してみました。ぬいぐるみがこう大の字になってうつ伏せに寝てるというね、離陸するんですねこれからね。そして挙句の果てには彦摩呂の真似をして、ソファーベッドは魅力の塊や宝石箱やという始末。多分私より息子の頭の中の方が大事故な感じがしますということでね、きっと寝心地いいんでしょうね。はい真由美さんからリクエストいただき、 おります。今日の2曲目聞いてください、息子にぴったりなのでお願いしますということで、今日の2曲目フェイストゥーエースでターフ。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市の国道18号沿い
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週の薄い峠音楽堂本舗は中野坂上メロディア東京からお送りいたしました。まだまだちょっとね、僕一人でお届けする、収録が続いてしまうかもしれませんけども、申し訳ございませんがね、ちゃんと本田元気でやってますから、新しい浴衣着てもう別に毎日着てるわけじゃないですけども、とっても元気にしてましてね、江ノ島でも8月5日が彼は誕生日なんで、誕生日皆さんと一緒にお祝いをしてまいりましたんでね、いずれまた本田の元気な声を皆さんにお届けしようと思います。番組でお便りをお待ちしております。ライブの感想や、ね、身の回りのおかしなこと、変な食い物、何でも結構でございます。お便りをお待ちしております。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp、ACE775HONPO@yahoo.co.jp。 お便りの方は、郵便番号 381-8799 381-8799、長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方まで、お便り、お送りください。くれぐれも FM 軽井沢さんの方には送らないでくださいね、僕らの方に届きませんからね。ということでよろしくお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。あの雲を追い越すよ、秋。